をいたします。本日の聖書朗読の箇所はルカの福音書24章36節から43節です。新約聖書の174ページです。ルカの福音書24章36節から43節をお読みし、続けてイエスの復活という不思議と題して宣教をいたします。お読みいたします。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスは、ここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。今日はイースター礼拝であります。イエス様が私たちの罪のために十字架におかかりくださり、その死から蘇られたことをお祝いするのがイースターであります。教会ではクリスマスと並んで大切にされているわけでありますが、その理由は私たちの救いに直結することだからであり、同時に私たちに希望をもたらすものだからであります。今年のイースター礼拝ではルカの福音書に記されている復活の記事からご一緒に主の言葉を聞いていきます。今日の説教題はイエスの復活という不思議というふうにいたしましたが、それは弟子たちの姿からつけました。いつの時代も復活、よみがえりというのは不思議なことであり、簡単に受け入れられるものではありません。しかしキリスト教信仰において復活は歴史的事実として今から約2000年前に確かにエルサレムで起こった事実として受け止めます。復活信仰なくして、キリスト教信仰は成り立たないと言っても言い過ぎではありません。その理由については最後にお伝えします。これから読んでいきます箇所の最初36節には、これらのことを話しているととあります。これらのことを話していると。ですから、今日の箇所は続きから始まっているということがわかるわけですが、その流れをまず確認しておきます。ルカの福音書において24章というのは最後の章であるわけですが、24章はイエス様が復活されたということがずっと記されています。1節から12節は、女性たちがイエス様が納められた墓に向かったところ、その墓が空になっていたということが記されています。墓で見つかりに出会い、イエス様が復活したということを聞きます。で、そのことを弟子たちに伝えるんですけれども、弟子たちは彼女たちの言うことを信じませんでした。その後で13節から35節には、エマオという町に向かう二人の弟子のことが記されています。その二人は、イエス様が納められていた墓が空になったという不思議な出来事について論じ合っていました。そこにイエス様が登場したわけでありますが、二人の目は遮られていて、イエス様だとは気づかずに三人で歩き始めます。そしてイエス様が聖書を解き明かされ、その後で三人は食事をすると。そこでイエス様がパンを裂いて彼らに渡したとき、彼らの目が開かれ、一緒にいたのがイエス様だと気づきました。そこから、この二人は、急いで弟子たち、他の弟子たちのところに戻ったわけです。するとイエス様が、 ペテロに姿を現されたという話がそこでなされていて、この二人も自分たちに起こったことを告げました。それが24章の35節までの出来事です。でそのような、ペテロに現れたという話と二人に現れたという話で、盛り上がっているというか、わーわーと話しているときにですね、36節、これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。これらのこと、つまり先ほど申し上げたように、ペテロに現れたこと、エマオへの途上のことなどを話しているときに、その話の主役が登場したわけです。イエス様が彼らの真ん中に立ち挨拶されます。平安があなた方にあるように。イエス様は突然現れました。おそらく戸には鍵がかかっていたはずです。それはヨハネの福音書の記述から言えることですけれども、彼ら弟子たちはユダヤ人たちを恐れていましたから、次は自分たちが狙われるかもしれないと恐れていましたから、戸に鍵をかけていました。そこにイエス様が突然現れ、平安があなた方にあるようにと言われるわけです。これはこの時の弟子たちの状況には最もふさわしい挨拶であったと言えます。この突然のイエス様の登場に対して、37節には弟子たちの反応が記されています。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。弟子たちは怯えて震え上がりました。そして幽霊を見ているのだと思った。これは死んだ人が突然現れたわけですから、当然の反応と言えましょう。こう戸を叩く音が聞こえて開けて入ってきたならまだしも、突然真ん中にイエス様が立たれたわけですから、この反応は当然と言えます。彼らはもう現実とは思えなかった。肉体を持ったイエス様とはすぐに認識できなかった。イエス様を見つつ、しかしリアルな肉体を持ったイエス様としては認識することができませんでした。このような状況をご覧になってイエス様、38節で次のように言われます。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。弟子たちは取り乱し、疑いを抱いていました。これは先ほど申し上げたように、無理もないことと言えましょう。これが現実です。聖書は決してきれいに収めようとはしません。弟子たちがイエス様に出会ってあっさりと信じましたというふうには書かないわけですね。あったことをそのまま書き、リアルな反応をありのまま記録しています。イエス様は十字架にかかる以前に少なくとも4回はご自分がよみがえるということを弟子たちに言っておられました。しかしだからといって弟子たちが、あ、言われた通りなんですねって言ってすんなり信じましたとはならない。そのように聖書は語らない。そこが非常にリアルだと思いますね。弟子たちは復活のイエス様が目の前に現れて取り乱し疑いました。それゆえにイエス様はご自分が本物であり肉体を持っているという証拠を示されたのが39節です。私の手や私の足を見なさい、まさしく私です。私に触ってよく見なさい、幽霊なら肉や骨はありません、見てわかるように私にはあります。イエス様は私の手や私の足を見なさいと言われます。そこには何があったでしょうか。お気づきのように十字架の傷跡ですね。そこにはイエス様が十字架につけられた時についた釘の跡がありました。それを見なさいと言われ、まさしく私ですと言われます。さらに 私に触ってよく見なさいとも言われます。幽霊ではなく実際に肉体を持っておられることを確かめさせる言葉です。幽霊なら肉や骨はありません。イエス様は見てわかるように私にはありますと言われます。ですから、まあ復活の体にはちゃんと肉体が備わっているということもわかりますね。ただし、その体は、まあ、肉を備えつつも、壁をすり抜けられるような不思議な体でもあります。40節には次のようにあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。ここには、見せられたとありますが、この言葉のニュアンスとしては、単語が持っている意味合いとしては、証拠として見せるという意味合いがあります。そういう言葉が使われていまして、イエス様はご自分が肉体を持ち、決して幽霊ではないということを、まあ、証拠のようにこうお見せになったわけですね。続く41節の冒頭を見ますと、弟子たちは喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっていたとあります。ここではこう疑いではなく、まあ、嬉しすぎて、喜びが大きすぎて、信じられない状況でした。これは、まあ、不信仰とは少々違いましょう。あまりにも嬉しすぎることが起こった時の反応と言えます。彼らは不思議がっていました。そこでイエス様は、食べるものを用意させて、出された焼いた魚を召し上がりました。これは別にお腹が減ったからということではないですし、復活の体にも食べ物が必要だということでもないでしょう。あくまでも証拠のためになさったことです。イエス様は焼き魚を召し上がり、これでもかと証拠を示され、重ねて示されたわけですね。今日ここまでイエス様の復活の記事を読み進めてきたわけでありますが、今日の説教題はイエスの復活という不思議としました。聖書はイエス様が肉体を持って復活したんだと語ります。最初にも申し上げましたが、キリスト教信仰はイエス様の復活が歴史上の時間と空間の中で確かに起こったという事実に基づいています。聖書には4つの福音書がありますが、それらすべてがそのことを強調しています。イエス様が納められていた墓が空になったということを伝えているわけですね。そして復活後に人々に現れたということに焦点を当てています。墓が空になったということは何かが起こったわけでありまして、まあそれを弟子たちが盗んだとかですね、墓を女性たちが間違えたとかですね、言いたいことを言っている人たちいますけれども、まあこれまで歴史の中で、イエス様の復活を否定できた人たちは誰一人いないわけであります。今日の説教題には、不思議と入れましたが、弟子たちにとってそれは不思議でしかなかった。自分たちの目の前で起こっていることは不思議。これは人間の普通の反応と言えましょう。死んだ人が亡霊でなく、目の前に肉体を持って立っている。決してそっくりさんではなく、動かぬ証拠を持って存在しているわけです。イエス様は十字架にかけられた時の傷跡があったわけですが、それがちゃんと手と足に残っている。イエス様は確かに墓に葬られたはずでした。女性たちが確かに目撃していました。 なんなら万兵たちもちゃんと置かれたわけですね。その方が、前日まで墓に葬られていた方が、今、目の前にいる。その状況をすぐに受け入れられる方が不自然ですね。よっぽど作り話のようであります。ああ、イエス様は言った通り、復活されたんですね。アメンとかって言ってる方がよっぽど不自然。怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思う。取り乱し疑い、本当なんだろうかと思い、嬉しすぎて信じられずに不思議に思う。この弟子たちの反応からも、イエス様が本当にこう復活されたということが現実に起こったんだということが言えるのではないでしょうか。イエス様にしかないはずの傷跡が確かに手と足に残っている。その傷跡は人間を十字架につけておくための釘跡ですから、大変大きなものであったはずです。あまりにも細いとですね、裂いてしまいますから手首を。その傷跡があったとなっては、信じる以外にないと言えましょう。キリスト教信仰は、イエス様が肉体を持って復活したということにこだわります。ある人たちからすれば、こんな蘇りみたいなですね、そんなのなければ、復活さえ主張しなければもっと信じやすいのにと思うかもしれません。しかし、キリスト教信仰から復活を除いたら、何の希望もない宗教に成り下がります。ただの倫理的、道徳的に良い教えを語る宗教に成り下がっていく。繰り返しますが、復活の信仰、復活信仰こそが重要であり、私たちの希望です。では、なぜ復活信仰にこだわるのか。いろいろと挙げることはできますが、今日は絞って三つのことを申し上げます。一つは、第一は、復活によって、イエス様が神から使わされた救い主であるということがわかる。明らかになったと言えます。復活によってイエス様が神から使わされた救い主であるということがわかる。明らかになった。この方が、イエス様が、ただの預言者だとか、偉大な教師だとか、そこにとどまることなく、神様から使わされた救い主であるということが、この復活によって明らかになりました。また第二は、十字架の死が敗北の死ではないということがわかります。十字架の死が敗北の死ではない。以前にも申し上げたことがありますが、十字架というのは、当時行われていた死刑の方法です。イエス・キリストだけが特別にかけられたものではなくて、この当時ローマ帝国によってなされていた死刑の方法が十字架でありました。ローマ帝国に逆らうとこうなるぞということを示すために行われたものが十字架で、これは見せしめ的な要素が多分にありました。公衆の面前で全裸にされ、十字架にかけられ、じわじわと殺されていく。非常に残虐な刑罰であり、惨めなものであったのです。汚い言葉をあえて使うならば、人間のクズというレッテルを貼られた人だけがつけられるのが十字架であったわけです。誰もそこに希望を見出せない。ですから弟子たちは失望したわけですね。エマオへの途上でも、この二人の弟子たちは、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました、というふうに言っていました。望みをかけていました。でも今は。でもその望みをかけていましたと同時に復活したって話が、墓がない、墓が空になったということで、混乱をしているわけですけれども、誰も十字架に希望を見出せなかった。イエス様が十字架にかかることを誰も喜んでいない。近くにいた人たちは泣き叫んでいました。 これで終わりだと思っていた。しかしその十字架の死から3日目にイエス様は復活されました。つまりそれが惨めな敗北の死ではないということが明らかになったのです。そもそもイエス様がなぜ十字架にかかられたのか、聖書は十字架の死は人間の罪を背負ったものだと語ります。私たちの罪を背負い、十字架上でイエス様は罪人となられました。私たちが本来受けるべき神の裁きを身代わりとなって受けてくださったのが十字架だと教えます。十字架は神の裁き、私たちが受けるべき神の裁きです。それをイエス様が身代わりに受けられた。私たちの罪を背負い、イエス様は十字架上で確かに罪人となられました。そして罪人となられたイエス様を父なる神様は見捨てられ、裁きをなされました。イエス様は身代わりとなり、罪人となって死なれたのです。もし仮にイエス様の復活がないならば、ある意味で罪が勝利した状態のままだとも言えましょう。聖書には罪の報酬は死ですとあります。罪人は必ず死ななければなりません。ですからイエス様も十字架上で罪人となられたので死を体験されました。罪ゆえにイエス様は死なれた。ではもしそのまま死んだままならば、罪がイエス様に勝利したことになるとも言えます。罪がイエス様を死へと追いやり、罪が勝利した。しかしそうなることはなく、イエス様はその死から復活されました。死に勝利し、復活された。死に打ち勝たれた。惨めに見えた、敗北に見えた十字架から勝利されたということが復活によって明らかになった。イエス様の復活によって、十字架の死は敗北の死ではないということが明らかになりました。むしろその十字架は神のご計画の一部であり、神が受け入れられたものであるということが明らかになりました。これが私たちが復活信仰にこだわる二つ目の理由であります。最後、三つ目ですけれども、なぜ復活の信仰にこだわるのか。三つ目は、イエス様の復活が私たちの復活の助曲になるからであります。イエス様の復活が私たちの復活の助曲になる。聖書は、キリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られたと語ります。キリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られた。で、初歩ということは、次に続いていくことを意味しています。つまり、キリストの復活に続いていく。イエス様の復活は序曲であり、イエス様が蘇られたように私たちキリスト者も復活するんだというのが、聖書が語る教えであり、希望であります。聖書は教えます。イエス様の十字架の死を自分の罪のための身代わりだと信じ、そしてこのイエス様はその死から蘇られたと信じる者は、やがて同じように復活するんだと。イエス様は復活されたということは、私たちの希望に直結します。私たちにもやがて死が訪れます。これは誰も逃れることはできないものです。もうこればっかりはどんだけお金積んだって逃れられないものですね。その死の向こう側に希望を見出すことができるんだと聖書は語りかけています。私たちは死から救い出されることができる。肉体の死を超えて永遠の命が私たちに与えられるわけです。私たちの死の先に、向こう側に復活されたイエス様が来られる。イエス様の復活によって、死んでもやがて復活するという希望がキリスト者には与えられています。死を超える希望が今、もうすでに与えられているわけですね。つまり、もはや死を 必要以上に恐れる必要もなくなる。もちろん多少の嫌悪感はありますし、痛いのかなとかなんとかかなっていうのは多少ありますけれども、死の先にはイエス様が待っておられ、死は私たちがイエス様に出会うために必要な手段となりました。そのようにキリスト者は死というものを見ることができます。死を超える希望が復活信仰にはあるのです。その点でイエス様の復活は重要なことで、単なるおとぎ話、空想話、そうなったらいいよねという程度に扱われては困る。歴史的な事実として起こったことであり、それが私たちの希望になっている。復活なんてですね、イエス様知らない人に言っても、まあ随分めでたいですねって、こう思われるかもしれませんけれども、でも現実にイエス様がこう墓に納められて、そしてその墓が空になったという事実は、こう否定しがたいものとしてこうあるわけですね。当時確実に墓に納められて、その墓から遺体がなくなった。まあ、それをどう説明するかですね。弟子たちが盗んだっていうのか、鳥が食べたというのか、復活したというのか。復活を否定するならば、その墓が空になったという事実を説明する必要が出てきますね。そしてその後に、イエス・キリストは蘇ったという一団の群れがわーっと出てきて、そしてそれがどんどんと述べ伝えられていって、まあ、やがて日本にまでこう来たわけであります。イエス様の復活というのは、どう考えても不思議ですね。弟子たちがすぐに信じられないのも無理ないことです。だからこそ、イエス様はご自分が生きておられることを確かな証拠を持って示されました。十字架の傷跡、私たちの罪のためにかかられた十字架の傷跡を持ちつつ復活されました。その証拠を見せられた弟子たちは、イエス様の復活を信じました。そしてそのことを、先ほど申し上げた通り、イエス様の復活を述べ伝えていったわけです。それがやがて桜にまで届き、ここに復活を信じる群れが誕生し、教会があるわけです。以前から申し上げているように、教会があるというのは、イエス様の復活の一つの証拠であるわけですね。というのは、弟子たちが、イエス・キリストは十字架にかかり復活したんだって信じて、教会が誕生していったわけですよね、どんどんと。つまりそこに教会が誕生しているということは、イエス様の復活を信じた人たちがこう集まり、それが教会としてどんどんとできてきているわけであります。復活は私たちにとって希望です。イエス様が復活されたことは、私たちが死を超える希望です。この希望をしっかりと握りしめる必要があります。今の時代、コロナウイルスの脅威がありますね、今もなお。それは死と向き合わせるものでもあります。盛んに、命を守りましょうと小池さんとか言ってますね。それはもちろんその大切なことであります。そのような死と向き合わされる時代に生きている私たちに死を超える希望があるんだと聖書は語りかけます。しっかりとこの死を超える希望というものを握りしめていただきたいと願います。クリスチャンであってもですね、どこか復活なんかちょっと嘘くさいなって思われている方がもしかしたらおられるかもしれませんけれども、しっかりと復活の希望というものを握りしめてください。そしてこの地上の笑みを喜びと、そして希望を持って歩み続けていただきたい。私たちの最後の敵である死というものは、 キリストの復活によって敵ではなくなりました。イエス様のもとへ行く一つの手段になりました。どうかこの復活の希望を持ってください。十字架の死から復活されたイエス様こそ私たちの救い主です。ぜひこの方に人生をお委ねしてまいりましょう。そして死を超える幸いな希望を持って歩んでいただきたい、心からそのように願います。語られたことを覚えてしばらく黙祷の時を持ちましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。このイースターの朝、私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。イエス様がご復活された箇所を共に読みましたけれども、事実イエス様が弟子たちの前に現れ復活されたということ、そしてその復活が私たちにとって希望をもたらすものであるということを改めて確認させてくださりありがとうございます。日々死と向き合わされる日々であるような、そのような状況に今私たち置かれておりますけれども、そのような中にあってもこの復活の希望をしっかりと握りしめ、やがて必ず迎えることになる死にも備えていくことができますように、その死の向こうにイエス様が共におられ、私たちはイエス様に出会う希望が与えられていることをありがとうございます。その希望をしっかりと握り、また喜びを持ってこの残された地上の生涯を日々歩んでいくことができますように導いていてください。この希望を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。